令和2年度決算について意見発表。決算特別委員会の最終日に会派の代表から決算について意見の発表がありました。その用紙をお知らせします。杉並区議会ホームページで意見の全容を会派別の動画でご覧になれます。区民のために新しいことへの挑戦を恐れない区政運営を。杉並区議会自由民主党、渡辺智樹。杉並区議会自由民主党は、令和2年度、杉並区各会計、歳入、歳出決算のすべてを認定する。審査にあたっては、1、新型コロナウイルス感染症が今後長期間にわたって区財政に及ぼす影響に鑑み、国や東京都と連携しながら、持続可能で効率的な行財政運営に努めたかどうか。2、新型コロナウイルス感染症対策をはじめとした、区民の喫緊の課題に適時適切に対応できたかどうか。3、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも、可能な限り現基本構想の実現に向けた、予算執行がなされていたかどうか、という3つの視点を重視した。その結果、1、厳しい財政状況下においても、区の定める財政健全化と持続可能な財政運営を確保するためのルールを遵守している点。2、区民の生命、財産を守るため、過去最多となる14回の補正予算を編成しながら、国や東京都に先んじて、独自の新型コロナウイルス感染症対策を行ってきた点。3、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、区の事業の多くが中止、縮小を余儀なくされても、可能な限り事業を推進し、施策の充実を図るために尽力した点、などを評価し、認定の理由とする。令和4年度からは、杉並区新基本構想がスタートする。これを実現するための各計画策定において、一点要望する。それは、新しいことへの挑戦を恐れないでほしいということである。挑戦にはリスクが伴う。行政はリスクを避けることが定説だ。しかし、あえて杉並区が、区民のために覚悟を決めて新しいことへ挑戦をするならば、私たち会派は協力を惜しまない。とことん議論を交わし、リスクがゼロに近づくように尽力することを約束する。リスクを負わなければ得られない成果は必ずある。
区民の命と暮らしを守る万全の備えと、財源の安定確保。杉並区議会公明党、渡辺富二夫。杉並区議会公明党は、令和2年度杉並区各会計、歳入、歳出決算をいずれも認定する。2年度は医療崩壊を食い止め、区民の命と暮らしを守る戦いの1年であった。会派としても、12回のコロナ対策への緊急要望を行うとともに、諸課題解決のため、都政、国政への橋渡しを行った。医療提供体制確保のための区内基幹病院への包括補助など、区独自に区民の命に直接関わる事業を迅速に行ったことを評価。懸念される第6波に備え、病床確保のための初動時期の見直しや、協力医療機関の潜在キャパシティの拡充、さらには抗体カクテル療法等の重症化予防のための在宅医療体制についても、区医師会などと協議し、早急に対策を検討すべき。ワクチン接種については、引き続き安定的な執行を要望する。行政のデジタル化は一挙に加速し、当区でも AIOCR や RPA などの最新技術が積極的に活用された。ポストコロナを見据え、デジタル化推進のため、権限を強化した組織の設置、情報関連の条例等の改正・制定を要望する。感染症対策により、過去になく膨れ上がった決算額となったが、特定財源の活用に加え、財政のダムとしての財政調整基金の効果的な活用などにより、財政の持続可能性を維持できた。今後の経済動向や、税源偏在是正措置の影響など、財政を取り巻く環境は不透明であり、今後も緊張感を保ちながら安定した財政基盤の確保と適切な財政運営に尽力いただきたい。新たな基本構想策定にあたり、誰一人取り残されることのない社会を目指し、コロナ禍での課題を正面から捉え、新たな価値観で時代を切り開く政策実現に全力で取り組む所存である。
区は、区民の命と健康、営業を守る責務を果たしていない。日本共産党杉並区議団、金子健太郎。本決算年度は、新型コロナウイルス感染症の拡大という未曾有の事態に対し、区民の命と健康、暮らしと営業を守り抜くために、区が自治体としての責任を果たすことが求められた。コロナ禍の危機的状況で、国民健康保険料の負担増を押し付けたことは、到底認められない。保険料負担の引き下げに努力を尽くすことが、自治体の責務である。公営住宅の応募倍率は、都営 10.5 倍、区営 5.1 倍、緑の里の単身が 8.2 倍と、高倍率で狭き門にもかかわらず、杉並区が新たな公営住宅の整備、緑の里の整備を中止したことが、住宅をめぐる困難をより深刻化させる結果となっている。区も事業評価では、緑の里について、入居しにくい状況と記載しているが、新たな整備の計画はない。コロナ禍の下で、小売業者数が12年間で1996店も減少。売上額も同年比で507億100万円も減少している。区の商業支援は商店会への支援が中心で、個々の商店の売上向上、新商品開発等への支援策が見られない。他区から見ても大きく立ち遅れていると言わざるを得ない。魅力ある商店街づくりへの支援強化、経営を支援するための区独自の補填支援策を行うことを求める。新型コロナは収束には程遠い状況であり、引き続き区政が取り組むべき最優先課題である。当該年度、区が補正予算で PCR 検査体制を進めたことは重要だが、希望する区民が速やかに検査を受けられる体制整備は不十分であり、体制強化が求められる。加えて、超過勤務の実態が浮き彫りになった保健所職員体制のさらなる拡充を求める。以上の理由により、令和2年度一般会計歳入歳出決算ほか各特別会計決算の認定に反対する。
私たちは多様性と少数意見を尊重し、区政の監視に励みます。無所属、少数会派連携、奥山妙子。感染症対応に追われた一年、区内4基幹病院への多額の減収補填やワクチン接種の高額な会場賃借等、緊急性から異例の施策が行われた。検証を要する。会派内で次の見解が示された。 木梨議員の見解。田中区長と親しい関係にある川北博文氏が理事長を務める川北病院移転予定地。およそ14,000平方メートルの容積率が 100% 上乗せされたのは重大な問題。堀部議員の見解。経常収支比率を恣意的に小さく見せているほか、内部統制の取り組みが弱く、特に杉並芸術会館指定管理者の決算不整合不一致を放置したことは問題。奥山議員の見解。指定管理者募集にかかる応募者の故意・不正行為目的を示す証拠は書類との答弁は、そんなヘマをするはずもなく、失格逃れの画鋭である。松尾議員の見解。区長の政治姿勢及び職員の倫理に問題がある。旅費条例の厳正な適用が望まれる。児童館全廃計画については、中野区の例に倣い、見直しを求める。田中議員の見解。保育の質の劣化は深刻。保育所の乱造は立ち止まれ。杉並芸術会館の佐藤誠芸術監督の関連会社の名を不当に安くスポンサー表示しているのも問題。なお、佐藤誠芸術監督については、会派で参考人招致を委員長に要請した。今後も追及する。佐々木議員の見解。令和3年6月の G7 サミットでも、中国によるウイグル人強制労働の根絶へ連携強化と表明。強制労働で作られた製品は、区施設で使用禁止を。各議員の見解はここまでです。なお、田中区政の歪みが、もはや隠し通せなくなっているとの認識は会派の総意である。区長や幹部が群馬で契約応募中の利害関係者と公費で宴席宿泊、部長はゴルフまで共にしたと判明。区政の公正性は失墜。議会は存在意義を問われる。区長の恫喝による質疑打ち切り等を受け、私たち会派はスタート。議会本来の責務として、区政の監視に励むとお約束する。